なたを必要としている人がいる。あなたは計り知れない価値がある。あなたは素晴らしい未来を切り開くことができる。皆さんこんばんは。ジャパンアライブのローレンス彩子です。ジャパンアライブは若者の生き方と性を考える NPO です。これから15分間どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。今日は特別養子縁組について考えていきたいと思っています。どうでしょう、リスナーの皆さんは養子縁組というとどんなイメージがありますかね。望まない妊娠でできちゃったパターンで中絶に至らなかった子どもたちが養子になるのだというイメージですか。それとも今回の東北の大震災で、そして津波などで震災孤児になった子どもたちがどこかに引き取られると養子になる、そんなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。望まない妊娠の相談って10代の人が多いんですかって最近聞かれたことがあるんですよ。でも年齢は本当に様々です。でも受ける相談は20代後半から40歳前半ぐらいが特に多いかなという気もします。最初に妊娠した時は嬉しくて彼との結婚も考えていたんだけれども、妊娠後期になって別れてしまいましたという方、また彼の DV、 その暴力ですね、がひどくてほとんど自分の意見や意向を聞き入れてもらったり話し合ったりする時間もないままお腹が大きくなってしまった方、不倫の相手の子供を妊娠してしまったんだけれども過去に中絶経験があって二度と中絶をしたくないという方、また二人目が分かってから離婚することになってしまったお母さんとか、レイプされてしまい妊娠したかなと思いつつも怖くて現実を直視できないまま誰にも言えないまま妊娠後期に入ってしまった女の子、また40代突入間近で4人目を妊娠したんだけれども経済的に4人の子供を育てていくのは難しいというご夫婦、もう本当にその一つ一つのストーリーっていうのはまさに様々なんですね。今リスナーの方々の中でも、これ男性を含めてですけれども、今妊娠したら出産するの難しい、もしくは彼女が妊娠したら出産するの難しい、育てるのは難しいという方結構たくさんいらっしゃると思うんですよ。そんな時に自分が、もしくは彼女が妊娠したら皆さんどうしますか。中絶すればいいなんて簡単に割り切れないと思います。自分の子供を殺すことはできない、育てられないけども産んで養子に出したいという人を責任がないとかだらしないとかって本当に言えるでしょうか。養子縁組が社会で正しく理解され、養子が差別なく受け入れられていくためには、まず予期せぬ妊娠って実は自分たちにとっても身近なことなんだって認識することが大切だなって思うんですよ。今付き合っている人と将来結婚するかどうか分かんないけど、まあ体の関係はありますという方どれくらいいるでしょうか。もしくは結婚してても子供がいても今は妊娠を望んでいないというお母さん方だってたくさんいますよね。だからあの子養子なんだってよとか、誰々子供養子に出したんだってという前に、これって自分にも起こり得ることなんだって理解して恵みを持って接していったり、そういう状況の人にも優しい法律を作っていくってとっても大切だなと思います。そうすることで逆にもし何か自分にあったとしても自分も受け入れてもらえるんだ、大丈夫っていう安心感が増すんですよね。でも何でも自己責任って冷たい目で見たり、そういう報道のされ方をすると、ああこれは明日は我が身だってこう心に寒さを感じると思うんです。 そういう社会は寂しいなと思います。またよくある誤解の一つに、生みの母は自分の子供を捨てられる無情な人っていうのがあります。だけどもこれも普段予期せぬ妊娠の悩み相談とか養子縁組に接している私たちからすれば本当に大きな偏見なんですね。例えばこんなことがありました。ある会社員の女性で付き合っている人がいたんですが、相手の方の暴力が本当にひどくなり、おまけに妊娠5ヶ月の時に彼女を置いてどこかに彼が消えてしまったんです。その人はまだ中絶することのできる妊娠週数ではあったんですが、でももうお腹は大きくなって、ということは赤ちゃんも大きくなっている時期ですよね。それで中絶を選ばずに出産することにしました。どうしても子供を手放したくなかったので、どうにか一人で育てられないかいろいろ考えて悩んでましたが、経済的にすごく難しかったんですね。子供が何が一番幸せだろうかと考えた時に、経済的にも安定した家族でお父さんとお母さんがいる中で愛情たっぷりに受けながら育つことが一番いいんだという結論に彼女は至りました。で、赤ちゃん生まれて退院してから私が赤ちゃんをお預かりに行ったんですが、本当に別れは涙涙で、こんな辛い思いして子供が手放せるもんだろうかって思いました。実は私自身も2人娘がいるんですが、その彼女の赤ちゃんに対する愛情っていうのは、私自身が自分の子供に持ってる愛情と何ら変わりない強烈な愛だって感じたんですね。でも今までの経験だと、だからといって後で、あ、やっぱり養子縁組やめます、赤ちゃん返してくださいっていうことはまずないです。それはやっぱり悩み抜いて子供の幸せを考えて大きな決断をしてから託しているから、その後幸せに成長している様子を伺えるとかえって安心するみたいですね。ジャパンアライブはジャパンアライブアダプションという養子縁組斡旋団体を併設していまして、第2種社会福祉事業として仙台市に届け出を出しています。今からですね、実際に養子縁組に関わらせていただいた生みのお母さんと、それから養子として子供を迎えられたご夫婦のお手紙をお読みしたいと思います。それではまず生みの母親からのお手紙です。私はジャパンアライブさんを知ったのは娘を出産した直後でした。予期せぬ妊娠で親や親族友人にも一切話さずにして入院して子供を出産しました。けども私が子供を育ててたりしてしまうと、虐待やその可能性が少なくともあること、私よりももっと幸せな家庭で育ててもらった方がいいのではないかと思って検索していたら、この素晴らしい団体と出会いました。もちろん養子に出すときはかなり勇気が必要でした。最後まで迷いました。けどせっかくこんな素晴らしい世界に生まれてこれたのなら、より幸せになるような環境で生きてほしいと願い、ジャパンアライブさんに娘を託しました。あれから1年と数ヶ月経ちますが、私はとても幸せです。そして離れた娘も幸せそうに新しい家族のもとで暮らしていると聞いて、とても安心しています。子供は何かを成し遂げるために生まれてきています。その可能性を摘み取ってしまうのはとても残念なことだと思います。養子縁組はとても恥ずかしいことじゃありません。むしろその可能性を残せるので、いい選択肢だと私は思います。で、次に紹介するお手紙が養親さんからです。私たちは夫婦である時から養子を育てたいと願うようになりました。子供がいないわけではなく、二人娘がいたのですが、 自分が産むのではなく養子を受け入れて育てたいと強く願っていました。それでいろいろと調べて連絡したり問い合わせたりしたのですが、3年ほどの間何も道が開かれませんでした。でもある時、以前お願いしたことのあるジャパンライブのスタッフから突然連絡が来たのです。私たちはもう諦めていた時でしたから、突然の知らせを受け、すぐによろしくお願いしますと頼んだのです。本当に自分の子として受け入れ愛することができるのかという不安を抱いたことがないわけではありませんが、私たち夫婦はその不安にも勝る強い願いが与えられていたので一歩を踏み出すことにしました。それから5ヶ月後、いよいよ赤ちゃんの誕生です。私たちは電話で無事赤ちゃんが誕生したことを知りました。そしてジャパンライブのスタッフの方が2人で生後10日の新生児の赤ちゃんを私たちの家に連れてきてくださったのです。家族みんなで待ち望んだ日でした。主人が空港までみんなを迎えに行ったので、私は家で待っていました。出会いの時のことは忘れることができません。玄関で抱っこ紐にくるまれた小さな赤ちゃんを見た時、本当に感動で胸がいっぱいでした。それから1年2ヶ月が経ちました。今ではあちこち走り回るほど元気いっぱいに動き回っています。お姉ちゃんたちも妹を可愛がり、私たちに妹が与えられたことを本当にいつも神様に感謝しています。育ててみると、自分の子として受け入れられるかどうかなどという不安を持ったことさえ信じられないほどです。しかも不思議なことに、初めて会った方や知らない方には、よくお母さんに似ていますねとか、お姉ちゃんに似てきましたねと言われることさえあります。実は養子なんですと伝えるとびっくりされてしまいます。このような出会いを与えてくれた神様、そしてそのつなぎ目になってくれたジャパンライブに心から感謝しています。はい、ということなんですけれども、ジャパンライブではこのように予期せぬ妊娠に悩んでいる方々からの相談を受け付けています。どうぞ一人で悩まずに、まずはジャパンライブのウェブサイトの相談フォームからご連絡ください。八方塞がりに見えても必ずトンネルの出口はあると信じています。それでは皆さん、来週も引き続き養子縁組について考えていきたいと思いますので、またチューニンしてください。では来週もこの時間にお会いしましょう。今週も良い1週間をお過ごしください。それでは最後はこの曲でお別れです。 Just Stand Up。Like it could go through it.